私たちを愛して十字架にかかり御神の御神に期待しながら祈っております。聖書を開きます。マルコの福音書1章40節、今日はその一つ前の聖書を持っていますので、60ページです。私、第3番の人はもっと後ろだと思います。お願いします。マルコの福音書1章の40節、さて一人の雷病人が新しい聖書までつながったと書いてあります。イエスの身元にお願いに来てひたまずいていった。お心一つで私は記憶しております。イエスは深く哀れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心が清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく言いましめて、すぐに彼を立ち去らせた。そこで彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々の証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物と押しなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を振り回り言い止め始めた。そのためイエスは表立って町まで入ることができず、町あての寂しいところに入った。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。今日はこの御言葉を中心にお話をしたいと思っていますけれども、こんばんは。すいません、構想がなんかあれになって、通行止めになってバスがなんか全部遅れたんで、遅れてしまって本当に申し訳ありませんでした。新幹線で来ればなと思ったら新幹線も止まっていたそうで小さな遅れだと思うんですけど、本当申し訳なかったです。それでですね、中国ポーランドチームが出まして、詳しいことはまだファーの人から披露したんですけども、チェコで働いているのがあって、それであとここで予言の本が翻訳されたんですけども、それが今回ポーランド語にまた翻訳されるということになってですね。で、一番最初ですね、予言があったとき、その瞬間にポーランドのことばっかだったんです。本当にポーランドのことばっかだったんですね。それで散々、批判されましたし叩かれたんですけど、でポーランドの地図を広げて一生懸命乗ってるって感じでね、そんな感じだったんですね。ポーランドに行こうって感じで、でもポーランドに行かなかったんですけど、一回開いて閉じて、今回再びセリさんの関係でポーランドを開き、しかも予言の本がいよいよチェコ語はもちろんですけどポーランド語にも訳されるとしているというのは、一番最初からね知ってる人にとってはね、ちょっとね体が震えるっていうかね、いよいよ本格的に始まってきたぞっていう感じですね。本当に最初に語られたことの調子が始まってきたわけですね。で、その同じ時期にこれは月から行かれて土に帰ってきたんですけど、その火曜日から次の週の月曜までいたのがカンボジアの友達なんですね。紅白に出るような、グループのメインボーカルの方が、呼んでくれたんですけども、10人クリスマスに10人やってきました。で、初めてだったんですよ。ビルの高さに驚いたみたいですけれども、一回ね、私ね満員電車乗らしたかったんですね、一駅だけで全部車の移動だったからね、それはなかったんですけども、東京体験ということで一駅だけなんか満員電車に乗ったら忘れられない体験になる東京嫌いになるかもしれないから頑張ってからでね、その中で彼らね、面白いですよ。食事に行くでしょ、やる意見っていうね、おかわりで行くところ行ったの。自分でおかわり行くと、頼んでおかわりしてもらうと頼まなきゃいけないから、自分でおかわりで行くところを選んだみたいですね。やる意見とかご飯おかわりで行くから、そしたらですね、ビスナーはご存知でしょうけど、八葉おかわりしたんですねただ20年近くで行ってるから一人が八葉おかわりしたのね、そんなに答えないんですけど、けどなんか聞いたら他の人も結構おかわりしてるみたいな、ちょっと熱いなって感じですけどね、私一緒に食べに行った時に一回、じゃあ相手は一緒に行ってないんですけど、一回一緒に行ったんですね。そしたらね、みんないろいろ頼むんですけど、どの子たちも共通語があるんです、ね、まあ、例えば魚だったら醤油かけるじゃないですかね。それで終わらないでね、何かけるかって言うとね、七味唐辛子をかけるんです。その上に魚が見えなくなるぐらい。で、ある子は味噌煮魚を頼んだんですね。メーターだったかな。で、それにやっぱりチャンゴには別のものを頼んで、メーターかけてました。あとはそのメーターもかけて、それだったらその味噌煮もいっぱいかけるんですね。そして食べ終わったらご飯おかわりって、ね、と思ったらね、その、しみがいっぱいついた味噌があるでしょ、タレが。 その味噌をパッとご飯にかけて、七味だらけの味噌をかけて食べる。ああ、ちょっとびっくりしましたね。ワサビはね、あのね、辛くなくてね、ワサビは苦いって言うんですよね。だからワサビはね、つけないでね、寿司を食べる。卵だけじゃなくて、結構握ったの食べてました。あの、シュッてね。マジケンは自分は食べること忙しいから、卵しか食べても見てないだけで、あの、食べてましたし、あの、豚しゃぶじゃないですね、牛しゃぶだったんです、すっごくいいやつが。それも結構みんな食べて、食べ終わった頃に、あの、他を食べていたマジケンたちが来たから豚しゃぶしかなかっただけで。牛しゃぶもね、すごい良かったんだけどね。とにかくそういうのも作ってくれてて、焼肉もしてくれてて、あとお菓子も用意されていて、お菓子が一番人気でしたね。だからまあ、良かったですね、子供たちと言って。で金土日とコンサートがあったんですね。全国ツアーの最後のところで25カ所やった全国ツアーの最後なんですよね。その木曜を最後に出したと思うんですよ。水曜日の夜に呼んでくれたから、本当に彼らはなんか本当に子供たちのことを思ってるんだなと思いますね。普通全国ツアーの最後のねコンサートの直前に呼びますよ。だからちょっとね、ちょっと本当になんか中途半端じゃなくて本当に思ってなかった。そしたらね、これぐらいの画面、これぐらい、大げさじゃないね、これに近い40型の画面ってあるでしょ、すごいでかいのが。それがあるんですよ、その衣装だと同じ家だけど、その家にね。それで、その、メインボーカルの子が、あれなんて言うんだけど、その方が今お付き合いされてる子に子供がいて、その子が一生懸命ゲームしてるんですね。で、まあ途中で、去年の日産での7万円のコンサートの DVD 見せてもらったんですけど、それは途中でまたやめて、またゲームすることになって、あの、まあ、こっちは運動してたんですけど、こっちではゲームで、男の方が最近のゲームにハマって、なんか戦えるゲームがあるんですね。向こうのリーダーと、その小さい子供と、うちの個人の子は4人くらいいったかな、男の子は3、4人ね、ハマってですね、やっぱ初めてだから、うちの子供、あの、個人の子供たちは負けてました。そのリーダーとその子が最後の子って、結構小さい子だったんですね。やってるのが強いですね。で、あの、一緒に戦ってくれなかった。すごかったですね。でね、で、私はああいうの見たことないから初めてだったんですけど、そしたら、あの、リーダーがね、そのリーダーっていうか、あの、呼んでくれたボーカルがね、見ててね、前さんに言ったんですよ。あの、彼はね、戸越首相だったのもあったから、僕はゲームでたくさんもの、たくさんのことを学ぶことができたから、ゲームも学びができるんだって言われるんですよね。ああ、そうですかってね。ぜひ子供たちにね、ゲームをプレゼントしたい。ね、この大きな画面と、もうしっかり音や映像もいい。本当にもうね、家もプレゼントしたいと思って、ね。お前さんがね、ありがとうございますって言いながらね、ご挨拶しました。心の中どうなんだろうって。これではですね、ヒカル君が呼ばれてですね、その日本で買っていったらどうかってことになったんですけど、日本のアンペアとかいろいろ合わないので、向こうで買った方がいいってことになったんですよ。で向こうでだから、じゃあその大きい画面と、なんかいろいろ機械を買って、で、そのすぐ連絡してほしいっていうさんね、すぐお金送るからってね。いっぺん私も言ってくれですね。言ったらね、おめでとうございます、ありがとうございますって言って、で、まあ、もうそういうことで買ってるんですけど、私も気ながらね、あ、前さんこれ、ゲーム、子供たちどうするんだろうなと思ってね、思ったらね、帰り際にですね、帰ってきた時に、実はそのカンボジアのテレビがね、小さくて古くて、でオンラインするでもコンピューターでやるにしてもそううまく映らなくて、古いのダメでしょ、やっぱり。だから困ってたんですね。で、そろそろ変えなきゃと思ったんですね。そしたら、そのテレビゲームを買うためにすごいでかい画面と、テレビゲームがいいやつっておかげで音声も映像もいいやつであるところだったから、それでオンラインできますよって。オンラインでそれつなげば、すごく大きな画面で、音声も移動もバッチリで、全然オンラインができますよって言って、あ、そうですかって言って、前さんが急に笑顔になったんですよ。私がね、あの、ゲームは1週間2時間くらいにしたらどうですかって言ったら、それが痛いんですね、結局。だから、あの、ゲームもらったのは結局、オンラインができるようになっちゃったんですね。で、やっぱりね、カムさんってすごいですよね。前さんはちょっとオンラインがちゃんとできない、ね、オンライン会ですからね、困ってたら、あの、本当でかいんですよ、画面が。だから、あの、今度カンボジア行ったら楽しみだなと思うんですけどね、そういうことがあったんですね。で、なんか、あとコンサート行ったらね、すごかった。 今回はね、埼玉アリーナに3万5000人だったんですけど、3万5000人がこう集まっててね、なんかこう時計みたいなものを買うんだそうですね。昔はあらもらって最後に返したら返さない人がいるから買うことになったんですけど、ね、そしたらですね、あの会場が真っ暗になるんですよ。ピカッて光るんですよ。それがね、普通の色じゃなくてね、赤になったり色するんです。スポットがだとそこだけ光ったりしてね、とにかくすごかったコンサートが、そのあのエンターテインメントが。聞いたら日本で今一番お金かけてるグループなんですって、コンサートで。今回はどうか知らないんですけど、前の日産の名前の時は1回のコンサートいくらかけてるかというと5億円ですってすごいね。だからチケットだけじゃあの赤字になるから、グッズが売れるんです、すごい。それで黒字になるんです。すごいですよ。だってクラシックはないってことですよ。クラシックから、まあ、映像がいろいろあって、そのストーリーの延長線上でクラシックカーで入ってくるんですね。これ出てくるんですよ、彼らがね。なんかすごいですよ、なんかその企画とかあれが、ね、それで、なんかでも途中でね、見ながらね、なんかね、これピカッて光るのね、すごい、本当に満点の星みたいなんですよね。なんかすごいなと思ったんですけど、その時に例えば最初にアフリカの人がピカッて光ってね、日本でですよ。次はアジアの人に光ってね、次ヨーロッパの人に光ってね、最後にみんなバッて光るとかね。だから日本で世界中の人が集まって、そういうことがあったらいいだろうなとかね。あ、最初は20代とかね、次は30代とかね、次は50代とかね、次は70代とかね、最後にみんながバッて光ってね、だからね、呼ぶわけです、みんな、誰それ誰それってね。でもね、3代鹿児島だったらね、例えばあの泉とかですね流星ってわけですけど、それダメ、ね、だからね、我々のコンサートはそういうんじゃないね。イエス様とかね、ジーナースとかね、キリスト様とかね、アドナイと言ってね、みんながね、神を呼んで、ね、そしてこうやる。真面目にね、そういうこと考えてるとね、なんかね、すごい勝手ですから、なんかね、全くどのコンサートなんだけど、涙が止まらなくなってきて、これでね、ふっと思ったらね、こういうこと今まで困って、ああ、これ必ずそういうことが起こるんだなと思って、それを見るまでは死ぬわけにはいかないなと思ったんです。私、これは私にとってはすごく良かったんです。私は最近実はですね、別死ぬようになったんですね。もう妻に言うと怒られますけどね、無責任になってね。そう言われてももう別死ぬようになったんです。もう、いつでも死んでいいってね。誰か、いつでも変わってあげると思ってまして、もう別に死んでもいいって思ってましたから、だから、これを見るまで死ねないなって思った時ね、あ、これは自分じゃないなって、神の願いだなと思ったんですよね。でね、その、本当に今さっき言ったような、まあ、内容は変わるかもしれないけど、本当に神様がなんかこういうことをしようとしてて、それに対する願いをなんかこうね、こうなんか神様がこうぐっと与えてるんだなと思ったんですね。で、ちょっと今日のメッセージに入る前に、ね、今日のあと関わるんですけど、求めなさいって言ったじゃないですか。よくパウロ言うように、求めがなくなったらおしまいでしたってね。その通りなんですよ。その通りなんだけど、それを聞いてそうだと思える間はまだ若いんです。求めがなくなったらおしまいだって、その通りなんだけど、求めがないってわけじゃないんだけど、もう求める力がないんですよってね、求める記憶や意欲が出てこないんだっていう人がもしいたら、おしまいじゃありません、おしまいじゃありません。もう肉から出てこなくなった、肉が絞り出せなくなったんです。おめでとうございます。ある期間そこを通るんです。本当に肉から何も出てこなくなった、ある期間通った後、神からも必ず来るんです。これは自分じゃないでしょ、神から来る願いだからね。これはね、神から来る願いだからね、成就してくるし、これは肉の力じゃなくて神から来る願いだから、神が、ね、願いを起こさせてくるんですよね。なんかね、今回それをすごく感じたんですよ。全然こうね、燃えてきたり熱くなったりだけじゃないけど、すごくね、静かにね、これは神様の願いだなって、これは神様が願ってることだなっていう、こうね、こうそういうものがあるんですよ。で、なんか私の中でこの願いが成就していくなっていうのがあるんですよ。で、肉で願えなくなって、その願う力も記憶もなくなるようなことがもしある人がいたらね、ない人はそんなならなくていいですからね。私は恥ずかしいけどそうでした。その願いが頑張っておしまいだって言ったら、その通りと思うけど、その通りなんだけど、そのね、願いたくないわけじゃなくて、なんか願う記録や意欲が昔に比べて弱くなっちゃって、はぁと思ってたら、なんか神様から来るわって願いが来るんですね。 大事なのに、すごくね、今、希望があるんですよ。神から来る願いがあるんだなってね。まあ、ある方はね、私はまだ願いがあると思っている人はね、どうぞ願ってください。ね、それを。私はね、一人で願ってたんですよ。ここ間違いなさいね。私はそこにいる人に負けません。一人を通し100万人って、マーニーさん言ったじゃないですか。で、みんなすごいと言ってましたけど、私全然すごいと思わなかったの。私、1000万もありましたから。日本人で1000万給料出たときに少ないと思ったんです。だって1000万は10分の1じゃないですか。10分の1もいかないでしょ。ね。だから、最低でも5000万。半分で6000万。7、8000万は作れなきゃいけないし、世界に返さなきゃいけない人があるし、私は日本に返されてるから、そう、世界選挙なんだけど日本に返されてるから、私を通して1000万以上の救いに関わるようにって、本気で思ってたんです。本気で願ってたんです。で、本気でそれを成就すると思ったんですよ。高ぶったんじゃなくて、時代が時代だから。だから、1人を通して100万って言ったときに、100万ぐらい救われるわと思ったんですね。でここだから、そういうタイプなんです。本当に願うタイプなんです、激しく。ね。ところが、その私が恥ずかしいけどですね、夢が大きすぎたんですよね。でも、小さなことを願うっていうのは好きだから、なんだなと思ってこう、なんかこう、なんかもうちょっと弱くなったんですね。できなくなったんですけど、今回なんかすごくね、って自分の中でなんか驚いたんですよね。あ、神様はこういう願いを入れてくれるんだっていう、すごく私だったら希望でした。でもしね、そういうところを通っている人がいたら、いなかったらいいです、別にね、そんなこと思う人、ね、願いた方がいいから、そういうところを通っている人がいたら必ず神からの願いが来ますから。神からの願いが来たら、リバイバルだってね、自分の願いが願っているのが神からリバイバルが願いとしてやってくるかで全然違うから、これはね、全く違うから、それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。それで、まあ、今日のところいきますね。あんまりゆっくりやってると違うなと思うから。今日は雷動人の話、新しい聖書はツアラトって書いてありますけど、これは差別用語ってことでツアラトになったんですけど、まあ、分かりやすいから雷動ってことを使います。差別はしていませんので、誤解のないようにくれるので、ね。で、雷動っていうのは、体が腐ってくる病気です。ね、腐ってくる。雷動になったら、ライブのために行かなきゃいけなくなるんですけども、実はこれが大きな問題なのは、体が腐る病気だってことも辛いんですけども、ライブっていうのは病気になった時、誰がライブだと宣告するかって言ったら祭司なんです。どうして祭司が宣告するかというと、これは宗教的に聞かれている、霊的に聞かれているというものなんですね。だからお医者さんじゃなくて祭司がライブを出して宣言して、そして隔離されちゃう。雷病になると呪われたものはですけど、まあ、正確には汚れたものなんですけど、霊的に宗教に汚れたもので、いわゆる当時は霊的宗教者が仕切ってた時代だから、つまり社会からも完全に隔離されるっていうかなるわけですね。雷病になっちゃうと単に体が病気なんじゃなくて、もう汚れたものとしてみんなから離されて雷の体に行けないと、ね、これはね、つまり、まあ、なんとか人間としても生きてはいるけど、まさに生きる資格があるんですよね。で、実際体はどんどん腐っているから。で、家族でも弁波っていうか見たことないんですよね。今から見なきゃいけないのは、復活と天国からの奇跡と、ワールドですね。ですけども、弁波っていうのを見ると、ありますね。ライのたりにね、弁波のお母さんと妹が大病になるわけですね。ライのたりに行って、弁波を探すわけですよね。あ、でも、その前にね、ライの谷にもいるわけですよ、こっちにね。ライの谷の人たちがいっぱいね、ここにいるわけですね。入り口があるんですね。いっぱい住んでる。で、ここ、ちょっとかなり離れてて、こっちの方に、こうね、よく隔離されてるから。ここにね、家族が来るわけですよ。で、こんなに、呼んだり叫んだりしたら、こっちに出てくるわけですね。で、確認して、ライだからも腐ってきてるんですよ。で、確認して。で、この辺、真ん中にね、あって、例えば、お水かなんか、ね、さっきステーキ買ってしまったんですね。ステーキ入れとかなんかね、キャーシューってね。ステーキ言ったのかと思ってきてね、パッと置くわけですね。で、はい、パッとこう帰ってきたらね、で、こっちからこっちからね、私がね、こうかくかく折ってね、折ってこう、折ってですね、こうね、こうパッてきてですね、テンキューテンキューとか言ったらね、で、何かというと、こう持ってきた人が帰ったのを見届けてからこっち帰ってきて、持っていく。絶対接触しちゃいけないんです。あ、これシーンあったんです、こういうシーンがペンがあったんです。ね、何かというと、だからライブになったら触れちゃいけないんですよ。触った人も聞かれる。 はっきり聖書に書いてある。だからその外病になるってことは聞かれたものになったってことだし、だから触ったら触った人も聞かれちゃう。だこれはねすごい外病になるってことは大変なことなんですよね。でどうしても雷の谷から出て世の中に来なきゃいけない、どうしてもそういう理由があるときはこう雷を隠して巻いて、こうして出てきたとき自分の頭にこうやっておいて、私は雷です、私は雷ですって叫ばなきゃいけないんです。だったら触れたら聞かれるから、ちゃんと叫んで前の人に教えなきゃいけない。そう聖書書いてある本当に。それでベンハの映画で、ベンハがこうお母さんと妹をイエス様に会わせたいということで、イエス様がビアラトロス歩くときにこう連れてくるわけですよ、隠して。でみんなもバーって来てて、でハッて群衆がパッて一人見たら、見た瞬間ライターが上がった瞬間バーって言ってバーって一斉にみんな逃げるんですね。そういうシーンがあるんです。つまりライブの患者ってのはそんな感じなんです ね。でそういう状況だったの当時ね。 でその人がここで見てたら、一人のライブの人がイエスの元にお願いに来てきたまずいって言ったって簡単に書いてあるけど、マタイの福音書があるんですけど、これね山頂の説教の後に書いてあるマタイの福音書8章ね。で多くの群衆はイエスに付き従っていたって書いてある。いっぱい人がいたの周りに、いっぱい人が周りにいるのに、大病の人が、まあ、悪くはその人を押しのけてって言いましょうか、そのいっぱい人がいるところをイエスさんの身元に来てひたまずいてるってことはすごい勇気、それとねこれ信仰なんですよ。ですからキリストのところに行けばきっとこの大病を、まあ、治すんじゃなくて清めるんですよ、清めてくださると思ってたんですね。で、でも大病はね聖書で立法で聞かれてるって言われてる。神に若い人が呪われてる、神から見放されて聞かれた病だったわけですよ。そうでしょ。それなのにそう、彼は自分は雷病だから神から聞かれたものとされた、そう聞かれたものなんだけど、そんな聞かれたものの私でもキリストは清めてくださると信じたんです。考えたらすごいですよね、これね。これでエサムに来たわけですね。で、この信仰ね、皆さんね、人生でどうかな、なんか取り返しのつかない失敗とか、あるいはなんか本当落ち込むこととかないですかね。あるいはものすごく弱くされるとか。でこのアメリカのチームの時に命かけて信じてあげなさいって言われてるんですか。その後の取り扱いすごく深いと思いません？今までも取り扱いできたけど、そのなんて取り扱いが深いっていう感じですね。ぐーって深いところ、本当に命をかけて慕うかどうかがこう問われてるって感じの深いところに来ていません。竹本牧師だってね、明らかにあの後こう弱くされてるじゃないですか、見てて、まあ、明らかでしょ、ね、なんかでもね本当に深い取り扱いなんですよね。だから深く取り扱っている人ね、あなたが釣り替えてからじゃなくて主の歌だからですで本当に騙されないんで ね、これ取り扱ってない人は主の歌ではないとは言いませんよ。ではないとは言いませんが、実は取り扱いというと分かってない方がいいかもしれませんけど、こっちを取り扱いますね。で、何かというと、その中で非常に噂を覚えたり、なんかどうしようもないなと思うときに、それでも神様は、そんな私を手を用いてくれる、そんな私を神様は選んでくださって、その私を祝福してくださるって、期待してます。時々なるときにね、こんなんじゃどうしようもないな、こんなんじゃどうしようもないな、おかみさんこんなんじゃ本当どうしようもないです、すいません、もうちょっとリバイバルの時にほんの片隅で見れたらそれで十分です、もうなんなら天にあげて天の片隅にいたら十分です、極端に言ってますよ、極端に。そういう風な祈りにもしなってるとしたらまずいんですよね。でライブに行って聖書が聞かれてるって言ってるんですよ。それなのにキリストに向かってその私をあなたは直してくださいっていうことを期待するでしょ。で今ね、取り扱いの中でかなりね、自分の弱さとか賭けとかを非常に深く思わされてる人多いと思うんですね。で、にもかかわらずその通りなんだけど、その私を神様は祝福して教えてくださるとって期待してますかね。ここなんですよね。で、このライブにはね、主が来た。でね、ひだまずいてたのが礼拝室のところなんですけども、ひだまずいて言ったんですね。お心一つで私を清くしておきます。お心一つというのは、あなたが心とされたら私は治ります。 これはこんな私ですけど見殺してください、見殺しにお願いしますって、そういうニュアンスじゃない。あなたは直すことができない方で、こんな私でも見殺してくださいますよね、あなたは私を直すってことを見殺してくださいますよねって、すごい期待を持った願いなんですよ。じゃなきゃここまで来ませんよ。ではね、期待してますか。中本牧師が先々週ファーストクラスの話をしたでしょ。ファーストクラスの話、波が行った時ね、私一緒に行って帰りね、ファーストクラスだったわけですよね。私が行って、ファーストクラスだったらね、やりましたねって言うもんだ。今までもポイントで乗ったことはあるけど、ポイントってのはいっぱい乗ってるからポイントもらう。ポイントじゃなくてね、エコノミーのその格安チケット、中本牧師は最初にもう登録するから、小中以下のエコノミーチケットは超格安なんです。後になる人は高くなるからちょっといい取引になるんだけど、最初の人はね、エコノミークラスって広いじゃないですか。で、安いチケットはね、エコノミークラスの後ろなんです。後ろの人がいつも後ろに座るのは安いからなんです。誤解のないの。トイレが近いからじゃありません。パウロ牧師はでもトイレが近いの好きだから、実は結構後ろに座られるんです。一応前の方取っとくけど、国内線でも後ろに座られるんです。あのビジネスとかじゃない限りは ね。だから一番後ろに本来座らなきゃいけない、そういうチケットなんです。なのにファーストに座っちゃったんですよ。一番後ろの人前に、ね、なぜだったら祈ってたんですよね。嬉しそうにしてました。私もなんか嬉しくてね、やりましたねとか言ったらね、祈ってたんですよって、ああ祈ってたとかやったとか言って喜んだんですけど、やっぱり祈って答えられたんですね。で、すごい期待してよってわけですよね。いや、すごいなと思うんです。そしたらチェコポーランドチームの時はポイントっていうんじゃなくて、行きも帰りもファーストでしょ。で、やっぱりあの時は最初に登録しちゃったから、エコノミーの一番後ろに座らなきゃいけない人がファーストに前に座ったんです。ファーストに座りたくて満足せばいいのに、帰りはファーストで、ファーストはもう十分広いから横に人がいたって関係ない、エコノミーじゃないから横がいないようにってなったわけでしょ。で、皆さんでもね、これね、メッセージがありますよ、これ。そしたら帰りはファーストで、帰りまでファーストで、横がいなかったんでしょ。あの皆さんね、ビジネスまではなるんです、オーバーブッキングしたら。一緒に詰まってると。ビジネスにはなることが多いんです。ね、ファーストにはならないんです。普通はならないんですから。分かるか分かるんですけど、ファーストになったら奇跡なんだから、どう考えて。奇跡が行きも帰りもあって、ファーストで座ってんだから横になってんだ、十分広いね。別にね、なのに横空いてるようにってね、よく言うなと思ったらそうなの。期待して乗ってるんですよ。これはメッセージですよ。だってあのエコノミーの一番下の席の人がファーストで座っていいんでしょうか。松田さんではありません。松田さんも彼女してればよかったのにね。期待して求めてるんです。期待して求めてるんです。三代子島白鵬を期待してますか。期待して求めてくださいね。私は白鵬に出る力がある、出ないのかしらないかって、そういう求め方をしなきゃいけません。みんな強くて、私たちも上手くなったけど、みんなも強くなったから、ね、人間的にはなかなか難しいところがあります。しかし神様、あなたにはできます、どうぞ白鵬に連れてくださいって、こう本気で求めてごらん、開くから。でこれね、今回常連じゃないところが書きましたよね。なんか私のメッセージがありますよね。この常連じゃないところはちゃんと2つ取ってくれるといいですね。私ゼロか2つだと思ってるんです。1個だけじゃなくてゼロか2つじゃないかと、どっちかじゃないかと思ってるんですよね。だから何かというとね、ここね、この人はね、大病ですよ。大病ってのはちょっと今のは、ね、理解できないけど、聖書で汚れてるって言われてるんだから、神から汚れてるってのが今なんですよ。ね、人じゃなくて、それなのにそのキリストに向かって、あなたはできるんだ、あなたは私を清めることができる、清めてくださるでしょうって迫っていったってのはね、すごい大胆です。そしたらね、ここがイエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心では清くなれ。面白いね、触ったって書いてあるでしょ。あのライオンに触ると汚れるんです。立法で言われてるんですよ。だからイエス様はすみません、ちょっとね、清くなれって言ったとします、すみませんね、清くなれって言って、清くなった後にお抱きしめるとかね、全然問題ないですけどね、大病のまま、来なのに、手を伸ばして触ったってことは、汚れちゃうわけでしょ、しかも、立法でダメだって言ったわけでしょ、なのにその来に触れたんですよね。いや、CM 時代はね、愛が最大の立法なんです。で、このね、深く憐れみって言葉はね、これ 内臓がはち切れるような感情にする。本当にそういう言葉を使われている。内臓がはち切れる。つまり、イエス様はこの内臓の人が真剣な眼差しで、あなたは記憶してくれます。あなたの心、あなたの心、一つなんです。あなたがそれができるんです。御心ですよねって迫ってきたときに、その彼を見たときに、なんかこうほとばしれる感情というか、ほっとけないって気持ちになって、思わずも手などを見た。皆さんも愛する子供とか大切な人がなんか来た時にこうもう本当にこうほっとけないっていうか、いたたまれないっていうか、なんとかしてあげたいって思う時ありませんか？もう理屈じゃなくて、なんかもうなんとかしてあげたい、いたたまれないっていう、ありますよね。デボラさんの報告書は時々そういうのがありますし、牧師会の報告は牧師会の報告じゃなくて母親の報告になることがあるんですもう内側からほとばしる思いですよね。で、おうち牧師は男性だからあんまり言わないんですけど、特にご長男のことになると感情がほとばしります。よくわかりますどの子も大事ですけどね、どの子も大事ですけど、なんか見ててわかります。本当になんか特別な思いがあるんだなって。でもね、わかりますよね。秋元牧師もね、ほとんど出さないけどね、やっぱり長男は特別なんですね。ヨハネ君が俺おむつ替えたりいろいろしたからでしょうね長男言ってましたよ。いや、お父さん、特別に思ってくれてることは分かるわけ。言ってましたよ。そうだと思います。で、分かるでしょ？俺、こう、理屈じゃない、もう感情がこう、ほっとけないっていうか、いたたまれないっていう気持ちがある。この時、その言葉なんだよ。つまり、イエス様がその人を見て、もう思わずのこう、なんとかしてあげたいって気持ちになって、手が伸びて、大のままくれたんですよね。でも、分かってるところですから、意識してやってくれます。つまり、あなたは雷病のままで、そのままで、私の愛するものだよってことですね。だからね、罪を犯してしまったら悔い改めないといけない。これ間違いない。絶対悔い改めないといけません。これ真剣にやってください。しかし、悔い改めたから愛してくれるんじゃなくて、罪を犯したどうしようもない罪人のまま愛してくださってるでしょ。で、私たちはたくさん取り返しのために失敗して欠けたわけじゃないですか。その欠けのあるままどうしようもないまま本当に愛してくださっていて、その上で囲ってくださるんでしょ。でも皆さん、例えばね、うちの子はですね、高校に入った割のがいいんだけど勉強しない、試験勉強も真面目に悩んでるんです。勉強する意味わからないとかね、で言い逃れで言ってるんじゃなくて結構真面目に悩んでるんですね。本来の若者だと思います。今の若者は言われたまま勉強するか逆に反発してしないかだけど、真剣に悩んでるんですね。結構ね、自分の人生はどうなんだろうかってね、昔の若者みたいなで結構ね、でもその時にそのね、勉強しなさいっていう時にね、つまり勉強しないのはダメでしょってね、もう何やってんだあなたは、勉強しないからそのダメなのをしなさいっていうのと、勉強しないのを見て、ああ勉強できないのかって、さあ勉強もできないわなってな、そっかそっかってね、あの勉強した方がいいと思うぞって言って、できないことを受け止めてしっかり引き受けて、でも勉強した方がいいぞって、勉強しようって言ったらやってみようと思うけど、勉強してないことを否定して勉強もせんのかお前って言われたら、勉強しようって余計腹立ってくるんですよ。結構真面目に勉強だけじゃないですよ。スポーツでも、まあ、できないのかそんなこと思ってね、もっと練習してくれよとか言われたらね、昔はそういうことだったけど、今の子なんかそういうのもダメです。それは妥当ですって。今を否定されたらダメです。その今のまま受け入れて、でもそのままじゃまずいからさあ行こうってならいいんですよね。で、その雷病のまま、雷病って聖書で聞かれてるんですよ。これはね、ちょっとね、日本には聖書がめちゃくちゃないからだけど、向こうの世界ですごいことですよ。聖書で汚れてるって言われてる。その汚れてるままでイエス様は手を置いて、その汚れたままであなたを愛してる、受け取ってるぞ、でもそのままじゃ確かに良くない、清くなれって言ったわけですよね。これってすごく大きいんですよ。これから聖なる都イエス様の教会、この鹿児島の教会に少女のパターンでユニークな方々やってきますいや、ちょっとそのままじゃ困りますね、変わってもらわないとっていうこれ、まずそのまましっかり受け止めて、もちろんそのままじゃいけない、神が変えていかれるから一緒に変わっていきましょうってないんですけど、そのままをまず受け止めなかったことですよね。イエス様は雷病を受け取った、しかもほっとけないことの熱い感情が起こったんですね。これはすごいなってますよね。そして清くなれって言った人はね、清くなっちゃったんですよね。で、面白いのはね、清くなってもしまいじゃないんです。このパッて、ね、清くなれってのは結局治ったんですけども、清くなった時にイエス様は42節3節で彼を厳しく戒めてすぐに彼を助けられた、ね、 つまりイエス様とイエス様が直してあげたんだけど、イエス様でしょっちゅういるとね、いろいろ言われるし、一応ライブとしてきてるから、まだここでライが治ったわけじゃ、治ったんだけど治ったと言われてないんですよ。ライブが治ったことを宣告できるのは祭司だけなんです。お医者さんじゃない、祭司なんです。でしょ、だからすぐさせられて、その時にこういったのは気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい、ね、もうエス様と私のこと言わなくていいと言っちゃうと、まだエス様は活動しにくくなるから、実際それでも言ったから、その後で活動しにくくなったんだけど、大体その後ただ言って自分を祭司にしなさい、そして人々の証しのためにモーセが命じたものを持って、あなたの教養の備えもしなさい。どういうことかって、ちゃんと祭司のところに行って、聖書に書いてある通り備え物をして、祭司が治ったって言うから、祭司から治ったって正式に宣告を受けて、正式に治って社会復帰できるんです。家族に帰れるんです。治ったんだけど、きちんと祭司のところに行って手続きを踏んで備え物をして、きちんと祭司から正式に治りましたと言われて、家族のところに社会に戻って帰りなさい。この後の人生のことを言ったんですよね。で、あいつさんってね、ここだけじゃなくてね、どう見てるとね、その時直すだけじゃないんですよ。その後のことをちゃんとね考えてください。おうち牧師と話をしてもそうですね、子供さんのこともね、いろいろ話すのも、必ず、ね、でもそう、この後どうなるかなっていうことが気になるわけです。それはそうですよ、今だけじゃなくて、その後、こうちゃんとやっていけないって、親なら思いますでしょ。わかりますよね。イエス様は、今もちろん治したわけじゃなくて、治ったんだけど、ちゃんと最初にせないと正式になったことにならないから、きちんと治して、きちんと社会復帰と家族のところに帰って、この後新しい家に入りなさいよって言って、イエス様ってね、自分のことは言わなくていい、もう帰って働いてあげるし、もういいんだよ、でもきちんとそうやって、この後は回復しなさいねって、ここだけじゃないんですよ、丁寧に見ていくと、イエス様っていつもそうやってるんですよ。いや、もうパーフェクトですよね。で、それをね、ぜひ覚えてほしい。あ、もうないですけど、で、私ね、さっき言いましたけど、ファーストクラスの話を聞いて、それで、これ日曜日、先週日曜日、私、先週月曜日ね、今週で、先週月曜日に大分行ったんですよ。ね、で、大分行って、やる気にもあったみたいな、というかね、いつもお返ししないんだけど、なんかね、そうだ、俺、私もでいっぱいね、お返ししてました。いつもお返ししないんだけどね、七味編みながらね、これはかけれないなとか思いながら歌ったんですけど、ね、それで、普通に長崎帰る歌ったんですけど、次の日宮崎だったんですよね、朝から。で、帰っちゃうと朝から行けないから、昼だったら行けるんだけど、それでもうそのままバス乗って宮崎行って泊まったんですね。で、常連のホテルがあって安い、屋上に風呂がついてるから入るんだけど、冷凍庫がいなくて安い。で、私はポイントとかいろいろ使って必ず3点以下に泊まるんですよ。カプセルじゃないんですよ。いや、そうじゃないけど教会の高いからね。その日は1999円で泊まったんですね。3点で一応の時あるけどね、別にカプセルじゃないんですよ、ね、朝ごはんつけて泊まったの、この時はね、朝ごはんといったら3000超えるからこれで泊まったの。別にフロント行って、まあ、常連だからこんにちはって、ね、名前だけですって名前書いたら、これね、エグゼクティブフロアってなったんです。エグゼクティブフロアってね、これエグゼクティブフロア、ね、6月1日オープン6階って書いてあってね、へえ、6階にエグゼクティブフロア作ったんだろうってね、 30% って書いてあったんです。へえと思ってね、オープンセールで見たら一番安い家でエグゼクティブフロア 30% 引いても1000円以上、高い家は 30% 引いても1万数千円ですね、エグゼクティブフロアだから。へえ、このホテルなんかイメージチェンジしようとしてるんだなと思って見てたら、向こう人はね、あ、これ今お試し期間で安くなってますけど、ここの部屋に帰られますかとか言った。でも私3年以外泊まってるから、一番安い部屋泊まっても最後払うのはあれだから、無視してたんです。それから泊まられませんかって言うから、いやーと思ったら、常連のお客様には部屋が空いてるので、お試しで泊まって、このままで泊まっていただいてますって言ったの。このままってことは、1円も払わない、1円も積まれてないでしょ、1円も払わないとって庶民ですね、1円も払わないなんて困っていっちゃった。私はですね、はい、もうこのままの値段で結構ですよって、あ、そしたら止まるって言ってね、元気ですよ。私はどの部屋にしますかって言ったからね、いや、まあ一人だからシングルでいいよって、まあ、別に普通にそう言ったらね、せっかくですから全員泊まられませんかって、全員がすごく広くてちょっと高くていい部屋なんですよ、すごくね、その中でもせっかくだからって言われて、あー、まあでも一人だからシングルでいいわって別にね思って言ったら、別々にそしてシングルの鍵を一旦持ってきたんだけど、せっかくですからやっぱりついにどうぞとか言うんですよね。ああ、じゃあまあついにとか言って、 それは1万7、8000するぐらいですよね。これで、ね、泊まったんです。そしたらね、風呂とトイレは別なの。いつもね、狭いところでね、トイレ大変だった。これになって、ボタンさんが言うなんです。風呂とトイレは別で、風呂がでかくて、トイレもトイレでゆったりできるんですね。こうトイレでゆっくりしたいなって感じ。ね、でしかも、ベッドも綺麗だし、新しい人ばかりだから。まあ、でもやっぱ風呂が大きかったから上行きましたけど、でもその風呂もちょっと見学しました、ね、って。すごく広くてね、シャワーも良くてね、いいんですよ。これでね、あの、冷蔵庫もある。これでなんかこう、クーラーもよく効く。これで、ああ、と思って、その時ね、なんかね、死に慣れてきてたんですよね。その前の日、ファーストクラスの話聞いてたから、最近あなた、寝返りが弱いねって。最近、なんか元の寝方が、なんか、大胆じゃなくなってるねって言われてきてたのですよ。ああ、確かにちょっと最近、皆さんここでありませんか？白馬か、パトモスか、イスラエルか、アメリカか、せめて白馬とどれか一個くらいお願いしますっていう祈りをしてませんか？白馬も、イスラエルも、アメリカも、パトモスも、私は終わりの時代に見せられたおつもりです。全部必要です。どうぞこの際、全部生かしてください。聖なるクリスマス教会は改正に見せられる教会です。あなたが改正だと言われました。私は言ったんじゃありません。あなたが言ったんですよ。改正に見せられる教会なのに行かなくていいんですか？行かないとまずいですよ。神様、全部行かせてくださいっていう、これ一言で私がね、昔はそうやって乗った、さっきも言ったように本当に乗ってた。なんか最近考えたら、いや、そこまで乗ってないなと思ったからね、その部屋に入りながらね、神様はそのファーストクラス前にやったでしょ。すごいなんかね、主に言われてきてたんですよ。あなたちょっと最近元の方が良くないかって、リバイバルが始まったと言われてるのにどうしたんだって、こう私がですよ、私が神様に言われてからすごくしたんですよ。あれ、あ、そうか、1999年でここに泊まれた。あそこに比べればちゃちいけど、私だって大きかったんですよ、すごく。ね、私だって大きかったの。あ、そうかと思ったんだ。でね、次の日の朝ね、ちょっと8時50分で良くなったんですよ、時間がね。で、朝ごはん食べなかったけど、あ、食べれると思って、フロントに行って朝ごはん食べたいんですけど、って言ったら、あ、すいません、予約制でもう、昨日言わないとダメなんですよ、って言われた。あ、まあ、じゃあいいわ、って言って。で、部屋戻って、ご飲みして、で、ふっとね、8時ぐらいに行けばもう食べさせてもらうかもしれないと思ったんです。余ってるやん。バイキング店なんですけどね。だから、で、あって8時頃行って、ね。で、券がないんですけどって買ってないからね、前売りを。あ、部屋番号あればいいですよって。あ、部屋番号あるんですけど、その、券を買ってないんですって。だから部屋番号って言ったら、つまり券買ってないからね。券買ってないんですって言ったら、それでもいいですかって言ったら、はい、いいですよ。余ってるから食べていいですよって言ったら、あ、ありがとうございます。じゃあお金払いますって言ったら、あ、いいですから食べてください。いや、いや違う、私、お金払ってないんです。だから、ちゃんとお金を払いますかって言ったら、あ、いいですって。いや、いいってお金払ってないんですって言ったら、ね、いや、内緒。で、そこの人は、あっ、って言って、言わないでくださいね。どうせ余ってるから、内緒、内緒、内緒、内緒、内緒。言うんですよ。そこの人はお金もらえないからね、フロントで。あ、いいんですかって。いや、そう、はい、なんて、バイキングの朝食を食べてました。私ね、もっぺん神様が騙したい時がしたんですよ。ね、私が祈ってる時にね、八五行ったらいいっていうのを話した時に、私はお金払うつもりだったんですよ。あ、そうだ、食べれたでしょ、あ、よかった、しまった通りだなと思ったんだけど、ただいまだと思ってなかったですよね。まあ、神様がね、私ね、もっと大胆に求めてほしいなって、神様が私っていう気がしたの、私に。確かになんか戦いがなくて、いろんなことがあって、なんかもっと大胆にリバイバルが始まったって言われてるのに、その鍵も得しみたいにエコノミーの調子の席なのにファーストクラスを求めて、ね、行きたくて帰りも求めても、一回ファーストクラスで十分なことなのに、帰りは隣の席まで入れてくれって、ファーストクラスだろって言いたいでしょ。エコノミーなら分かるけど、でもそれを素直に祈って本当にそうなってしまう。神様ってのはそうだったなって、小さなことで私とって多かったんです。すごく私とってはなんかいつも泊まってるホテルだから、私とってすごくやったんですよ。神様にもっと求めないなって思ったんですね。で、このちょうどライブインの説教ね、ライブインってのはこう、私たちは別にピンとこないけど、聖書の世界で聖書で聞かれてるって言われてる人だから、これすごい決定的なんですよ。それなのにイエス様のところに人々がいっぱいいる中を大胆に行って、きっと直してくださるって期待して、このライブインに、それを見るとゲストさんの腹渡がちげえ、つまり ほっとけないぐらい感情がね、思わずも手を伸ばしてライブに触れるほどにイエス様を動かしてくださった。で、鹿児島教会の方と一緒にですね、主のこう内側がこう震えて思わずもこう思わずも手を動かしてくださるような願いをしたいですね。ふさわしくなくたっていいから。だってライブの人は全然ふさわしくないですよ。聖書で聞かれてるって言われてるんだからいいですか。聖書で聞かれてるって言われてるんだから全然ふさわしくないじゃないですか。神が聞かれてるって言ってるんだから。なのに彼は、その彼が、あなたは私を聞き極めることを見心されるでしょってすごいですよね、言ったわけでしょ。だったら私たちもいろんな意味で欠けてるし不足だし、本当に不十分で足りないし、とにかく失敗してるけど、もうそのところです。本当にその上で強くやるわけですね。本当にすみません。だけどこの時代に生かされて、このリバイバル聖堂の上に来て建てられていて、あるいはここにいて、だったら神様、あなたはそうやってくださるでしょっていう、神様に期待する、求めてほしいんですよ。私すごくそれ自分がチャレンジされたんですけど、自分だけじゃないと思ってるんです。これは九州の長老としてね、九州からもっと会社に行かなきゃいけないすごく思ったんです。私がもっと求めようって。鹿児島教会は最初から会社って言われ続けてきたじゃないですか。今日も上にさっきあったんじゃないですかね。だから皆さんね、会社だけじゃなくて他もですよ。でも分かりやすいから会社のこと言いますけど、